さらにあなた方は今がどんな時であるかを知っています。あなた方が眠りから覚めるべき時がすでに来ています。今や私たちが信仰に入った頃よりも救いは近づいているからです。夜は更け、日は近づいた。だから闇の行いを脱ぎ捨てて光の武具を身につけましょう。生きることは時を刻むことでもあります。ついこの間新しい年になったばかりですが、まもなく20日を迎えようとしています。この1年どのような年になるのだろうか、あるいはどのような1年にしていこうかと思いを巡らせながら、手帳やカレンダーに予定を書き込んでおられる方もたくさんいることでしょう。また1年という大きな単位でなくても、私たちは毎日時間、時というものを気にしながら生きているところがあります。何時に起きて、何時に朝ごはんを食べて、何時に学校や仕事に出かけるというふうに。もし何らかの理由で時間にずれが生じてしまったならば、その日の調子、予定が大きく狂ってしまいます。だからちゃんと自分で時間を管理してコントロールしたいと思っているのではないでしょうか。そのために計画をしっかりと立て実行し、ちゃんと目的を達成することができるように努めます。そのようにして私という一人の人間を作り上げていこうとするのです。しかし私たちは知っています。何事も計画通りにいかないということを。予期せぬ出来事がたくさん起こります。他にもやるべきことがたくさん出てきて、あまりの忙しさに疲れ果ててしまうことも多いでしょう。時間を管理しコントロールしているようで、実際は時間に追われ、時間に支配され、時間の奴隷になってしまっていることも多いのです。ある牧師がこんなことを言っています。神が我々に時を贈り物としてくださる。とても素敵な言葉だと思いました。時、時間というのは神様からの贈り物だというのです。私たちが時間を好きなように支配するのではありません。なぜなら時を神様が与えてくださったからです。その事実に気づくとき、私たちは忙しい忙しいと言って時間に飲み込まれ、自分を見失わなくてよくなります。思い通りにいかないと言って残念があることもないのです。伝道者パウロは言います。あなた方は今がどんな時であるかを知っています。ここで言われている時というのは、私たちが腕にはめている時計の針が刻むものとは全く別のものです。神様だけが与えてくださる特別な時をあなた方は生きているでしょうと人々に語りかけるんです。例えばつい1ヶ月前にキリスト教会ではクリスマスをお祝いしました。クリスマスは教会が大切にする特別な時です。救い主イエス・キリストがこの世界に来てくださいました。そのことによってこの世界は新しい時を刻み始めたのです。私たちもそれぞれに時を刻みながら歩んできたことと思います。何の大きな問題もなく歩んでくることができたという人もいれば、あの日以来私の時計は止まってしまったという人もいるかもしれません。深い悲しみや大きな失敗、過ちによってこれまで築き上げてきたものが一瞬にして崩れ去ってしまうことがあります。あまりのショックでそこから立ち上がって再び歩み出すことができなくなってしまいます。どうしたら時計の針は前に進むのでしょうか。虚しく時間だけが流れていくというのではなくて、地にしっかりと足をつけるようにして確かな時を刻んで生きていくためにはどうしたらよいのでしょうか。この世界に来てくださったイエス・キリストは、悲しみや苦しみの中にある私たちと一緒に歩んでくださいました。時間の奴隷となってしまったり、生きる虚しさにとらわれている私たちを救い出すためにこの世界に来てくださいました。十字架に死に復活してくださった主イエスは、罪の深い闇を打ち破り、朝の光とともに新しい命によみがえってくださいました。この主イエスが私と共に 光の中を歩んでいこうと招いてくださり、私たちの手を取ってくださいます。そして神様から与えられた新しい時を刻み始めるのです。私たちは永遠に地上の生活を続けることができるわけではありません。やがて終わりが来ます。地上の命を終える時が来るのです。誰の将来にも死というものがあります。死ぬということは恐ろしいことかもしれません。まるで私たちの将来から不気味な足音が近づいてくるようです。でも聖書は私たちに告げています。将来から私たちのところにやってくるのは死の足音ではなく、誠の命そのものであられるイエス・キリストの足音だということを。神様からの贈り物である時間を生き始めるとき、望みを持って自分の将来を見つめることができます。どんな小さなことであっても、私の日々の歩みに意味があるということを見出すことができます。今朝も多くの人が教会に集います。私と共に歩もうという神様の御声を聞くために、神様はあなたにも特別な時を贈り物として与えてくださいます。ぜひ教会に行って神様の言葉に耳を傾けてみませんか。